ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いするんですが、リスナーの皆さん、事件です。今夜は先週先々週とラジオ関西の佐々木ディレクターに登場していただいたんですけれども、先週バットマン愛を語る中で、スーパーマンなんて宇宙人やからなという一言が神戸を代表する、スマスイの大鹿さんの耳に入ってしまいましてやるんかこらという話になりまして、なんと先週先々週に引き続き、お一人のゲストはラジオ関西の佐々木ディレクター、そして気合入ってますよこの方、須磨海浜水族園のおちゃらけ学芸員大鹿ちゃんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれ、須磨のクリプトン星人じゃないですか、うん、
先制攻撃。
いやもう当然ね、これまでも知ってるじゃない。
あ、そうですね、
佐々木ちゃんと呼んだぐらい で、この前もなんかいろいろ協力した
い、ね、ありがとうございます。その説は
なんかね、聞いた話によると、なんかスーパーをディスってると、それもあの公共の電波でディスったというね。
皆さん大好き、
あの梅干し食べるやつですよね。
それスーパーマン。
公衆電話のボックスで着替える人ですよね。
それもスーパーマン。
スケートボードで飛んでくる人ですよね。
あ、そう、
ね、もう言えば3回目見ないけど。いや、あのそういうのね、まあ、ええね。まあ、勝者やね、こっちは。何かと
スーパーマンは勝者だと。
勝者、
リスナーの皆さん、今日はですね、スマスイの大鹿ちゃんはスーパーマンの帽子をかぶって、スーパーマン代表としてやってきています。そして佐々木ディレクターはバットマンの T シャツを、
これは、ね、先週言ってた中学3年生の時に英語の先生にもらったという30年来着てるバットマンの T シャツです。
昨日買ってきたみたいに綺麗に、
ね、いやでもダサいよね
これね、原作ですからね、映画じゃなしに。一応原作の絵ですから。
古いわ。
そうですね、
古いわそれ。
ということで、佐々木ディレクターはもうバットマン代表ということで、今日はちょっと思いっきり戦ってですね、気持ちいい汗をかいていただこうと思いますので、ここからお二人のバトルをお楽しみいただきたいと思います。
いやーなー、いろいろあるんだよ。
ありますね、
話が。いや、なんでディスったわけ
別にディスってはないんですけどね、
ま、なんか宇宙人だけで、
まあ、ただの宇宙人で無敵すぎて思んないって話はね、言うたら相撲と言っちゃないですか、北の海が横綱やった時勝ちまくって、ああ憎たらしい、おもろない、でも貴乃花ったら怪我ガチでやってね、怪我してでも勝ってっていう、ああいうもんがやっぱりいいんちゃうかなと。
まあ、確かにね、そこだけつつかれるとな、もう子供の頃はうすうす感じてたよそれは、努力してないのおうち
花から試合勝負にならないでしょスーパーマンって、
まあね、確かに努力してないけれども、やっぱり宇宙人なりの悩みがあってね、やっぱり地球で生活してんのよほんまに、
まあ、わざわざ地球で生活せんでもどっか行ったらええんちゃうか、あんだけ食べるんですから、
ね、いやいや、あれはなんだよ、地球にしか来れんかったわけよ。
あ、漂着したんちゃうんですか、あれ僕ねスーパーマンね見てないんで
この間からね相談を受けてて、ちょっとなんか喧嘩になるみたいなんだけど、僕言うほどスーパーマン知らへんけど大丈夫。
一作目はね見たんです、クリストファー・リーブのね、ただ見たのが5歳の時にね見たんで、ね、全然記憶にない。
いやていうか5歳で見てから見てへんわけ。
見てないですね、
びっくりするわ
バットマン VS スーパーマンまで見てないですね。
ようそれでディスってくれたなほんまちなみにね、バットマン見てるからね僕。お
やりますね、
それなりには見てるから、ね、
さすが敵をこう研究するだけあ
って、そうもう見た上で言うてるから、見てもないのそれ言ったらちょっとまあ確かに、スーパーマンね、生まれた瞬間に捨て子だから、それはつらい、0歳で捨てられたつらいで、
ほんまに、しかも違う星でね、
そう、で地球に来るまで成長して5歳になってんねんけど
まあ見るまでもない内容やからね、みんなも別に
ええ
かな、
ちゃうやん、まだお互いね、暗いねん、バットマンも、いきなり両親殺されて
ね、目の前でね殺されて、
ね、物心ついた時に殺されちゃって、でなんでバットマンになったかいうのは、なんかそのバーンって移動落ちて、なんかコウモリに襲われてバットマン、なんじゃそりゃただええやんそっち、まあ、元から金持ちやから、
そうですね、そう金持ちの家の子やったから、
そう
金に物言わせて
だから、 あんな、なんか立派な執事ついて、こっちなんかあれやで、カンザスのなんかもう、スモールビルのもう田舎の、もうなんか、もうちょっとええとこ拾われとったらまた天下ちゃうかったけど、もう田舎のさ、なんかもう、老夫婦に拾われてさ、で大体さ、50、60の老夫婦に拾われて、いきなり親戚の子供です預かってんとかいうのが大体無理があんねん、
設定がね、
設定が無理あんねん大体、でもその中でもけなげにね、ほんでもあんな田舎の農家からやで、まあニューヨークメトロポリスやん、な、メトロポリスのあの一流新聞社、神戸で言ったら神戸新聞入社みたいなもんや、あそこまでよう上がったなという話やんか。
でもあれほんまの親って知らんでしょ途中、あのほんまの親じゃなかったじゃん、気づくんでしょ途中で。
いやもう結構早い段階で、
普通それだったらグレるんちゃいます。
いやグレようにも田舎すぎてグレようがなかったよね。そうそうそう、あの車ガー乗り回してもバイク乗り回しても絶対捕まれへんようなところのぐらい田舎やから
音出しても別に誰もね警察言わないしね。そうそ
うそうそう、でも超人ってもう早々知ってるから、
あなるほどね、
タバコ吸うたところでいう話になってくるやんか、そんなそうそうそう、で片やバットマンね、まあ優位を自分
で、もう貧困法制でね言うたら敵討ちなんですよ、あれもだから自分の両
親が体に
殺されたからっていう、こう暗いのがいいんですよ。
暗いわ、
スーパーマンね、明るすぎなんで能天気でねちょっとね。
いや俺なんかさ、いつでもさなんか復讐したろう思ったやつが社長の会社働きたないわ俺
いやあれはね犯罪を撲滅しようと
した、正義のためなんやね、
うん、でも撲滅やけど、なんとか復讐やろ、
まあ、半分で悪に対する復讐心っていうのがあるんです。その影の部分が引かれるんですよ。
いやまあ分からんでも
ない、なんかねスーパーマンは言うとアメリカの国家を体現してるみたいで、世界の警察気取りじゃないですか。
せやね
ん、どこまで行ってもなんか
気取り
バーイってバーイってバーイってなんか、俺はThis is Americaやみたいな、あれがちょっと鼻についてね、
あのな、確かにな、一個だけ弱いのにな、アメリカ国旗が象徴的に使うねん、
そう色もそうですよね、あれ、
やけど、胸には自分の家紋が入ってるな、
そうですね、
でアメリカの国旗振り回されたところでな、あれだいたい市民権はいつの段階で、グリーンカードみたいないつの段階で得たんやいう話も、
ほんで宇宙人やのになんでアメリカの代表をずらしてんねん地球を守るんじゃなくてなんでアメリカっていう国を、
いやあれアメリカの男前想像したらスーパーマンに行け、クラークケントに行き着くやん大体、
ああ、うん、顔がアメリカ人みたいだから
いやもうザアメリカの顔してんやん、僕らがやっぱガキの頃にあの想像するアメリカ人あれやで、
あ確かに
確かにそれはそうかもしれないね、ただガキの頃に想像するアメリカ人がクラークケントやからってスーパーマンに一票は入れれないですけどね、
いやいや どうな
の、でもその例えばね飛び回って助けに行くじゃないですか、なんかどっか事故があったやったらこう救出して、でもその裏ではまたいろんなところで世界中で事件事故が災害起きてて、もう見捨てられてる人もいっぱいおるでしょ、
選んでんねんあれ、
それがね葛藤がないんかと思って、一人は助けれたのに一人は見殺しにしてるみたいな、
基本目立つやつしかいけへん
自分が目立ちたいだけなんで
基本だから、象徴的なやつしかいけへんからね、
そうですよね、
そうそうそう、ただ大変やねんで、彼も新聞社勤めながら、神戸新聞の友達おるけど、結構忙しいで、
疲れるんですかでもスーパーマンって疲れへんのちゃいますんで、
疲れはせんね、でも ね、スーパーマンね、寝ないといけないね人間と一緒でちょっと睡眠も取らないといけない、
睡眠食事も、
食事ももちろん取るよ、あと太陽浴びんとね、充電できへんから
ちょっと人間臭い
だから、そうそうそう、太陽がね、地球の黄色い太陽が、エネルギー源やから、まあ要は日光浴もせなあかんね、結構
変なやつですね、
そうだから、夜はバットマンに任せてんのちゃうか、
なるほどね、
もう夜中3時ぐらいしか出てこへん、
夜しか出てこないからね、基本的に常に真っ暗な中、
あれ昼出てきた目立つで、あれほんま
そらいくらなんでも目立ちますわね、
そうで、顔隠しちゃってる、卑怯やん、
いやでもねあれ、まあ、定番の質問ですけど、変身前と変身後顔が一緒じゃないですかスーパーマン、あれバレるやろって
びっくりするがちゃうやん、
え分け目が変わるとかそうなんじゃない、
いや分け目は当然変わる七三の右と左は当然
変わるそれ顔一緒やん、メガネかけてるとかけてへんぐらいじゃすぐ分かる
あとメガネね、メガネかけてるあんなに顔変わるみたいな、おるやんか
いますか、声も一緒でしょ、ほんで
俺僕はいや声、声一緒やけど
でしょ、
ただクラーケンとちょっと猫背やね、
バットマン別にボイスチェンジかけてるじゃないか変身したら
あもうだから、犯罪者
か、完全に分からんような、まあ一種の犯罪者ですよバットマン、
そうやな、ボイスチェンジして顔を隠して、あくまで隠すんやったら口も隠して
ない、まあ、もう法律違反ですからね、言うたら非合法な活動ですから、
そうやな、
自警団ですからね、
だからスーパーマンやっぱり認められてるやん、アメリカ政府に、
でも街破壊しまくったじゃないですか、 ブルース・ウェインの会社も潰してなんか社員も殺してもて、
急にマン・オブ・ステージの話になって
るから飛びますけどね
急にクリストいろいろねスーパーもいろいろあるから、
ありますね、
ティム・バートンの一作目のバットマンじゃなくて、いきなり、バットマン、
ちょっと飛びましたけど、
マン・オブ・スティールな、
マン・オブ・スティール
の方で、お互い共演してんのはここからやから、
まあそうですね、話の共通点といえば
あれはね、ちょっと壊しすぎだわ、
壊しすぎでしょう、
あれあかんわ、ちょっと、あれだから非難を浴びとって、
まあ浴びましたね、あれはまあまあ評価できるとこやな、
あんだけビル壊してあんな銅像立ててもうたあかんやん、やっぱりそうそう、
でもあんまり葛藤してなかったの、俺は殺してもたみたいな俺正義の味方でええのかみたいな悩みがないけどバットマンそういう悩みがあるでしょ、
いや佐々木ディはもうその闇が好きやからね、どっかでねこう
なんかウルトラマンとしてはなんか、ウルトラマンも怪獣とバーン戦っても街とかバーン壊しても、うんうん、平気でなんか正義の味方やみたいな顔してる
の、だからやっぱスーパーマンがあそこまでできたいうのはやっぱり政府をバックにつけとうからちゃうかな、
あ
バットマンがもしあれやりようもんなら、そらあの会社ぐらいではちょっと吹っ飛んでまうで、やっぱり、
ね、一番ゴードン警部は味方してくれるけど警察にも追われてますからね、バットマンも、
だいたいね、どうなんだろうな、まあ今回のねマン・オブ・スティールがあって、まあ会社潰しましたよちょっとね、
潰しました、もう社員も怪我しまして死にました、
そうそう、それでさらに人工衛星もゴリゴリやっちゃいましたよな、やったけれども、やっぱりだから出会いが悪いよな、ま、ず
確かに第一印象悪いですね、お互い
お互い悪いよね、大体バットマン VS スーパーマン言うて、なんでバットマン先に来てんねんいう話やんか、
バットマンが人気があるからかっこいいからいや売れるから、
ほんまにそう思ったん、いやほんまにそう思うと、それやったらちょっと悲しいな、
個人的には嬉しかったですよね、バットマンが先に来たら、
いやあれは
ただ歴史はスーパーマンのがあるから、まあなんでかなと思って、
いやあれもね、実はめちゃくちゃ悔しかったよ、バットマン VS スーパーマンってね、まずちょっとタイトルとなんかなれんのかいう話やん
ね
んな、
そうですね、
勝つやんこっち、
言うたら
大体超卑怯やったんや、バットマンさん
いや、ハナから勝負にならないじゃないですか、そうそう、あんた言うたら無敵の宇宙人と言うたら一回の人間が戦っても勝てるわけないでしょ、
努力だけではどうしようもない、まあ教訓のね、努力しても人生どうもなれへんでっていう教訓なんや、
なるほどね、人生の教訓が出たところでふわっと今週は終わらせていただきまして、来週もこの佐々木ディレクターと大鹿ちゃんがですね、実は仲良しっていうのがにじみ出るようなバトルを皆さんにお届けしたいと思いますので、お二人とも1週間の間戦いのトレーニングを積んでいただきたいと思います、
努力してきますわ、もう大鹿さん努力せんそうですからね
やった、
だいたい資料多すぎんねんそれ
努力の賜物じゃないですか、来週の
ヒストリー今夜はラジオ関西佐々木ディレクターと須磨海浜水族園の大鹿ちゃんに大好きなスーパーマンとバットマンについてお話を伺いしました、今スーパーマン先言っときましたからね、
ありがとうございます
、ありがとうございました、
ありがとうございました、
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています、注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実、お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガの北原由紀さんにお越しいただきました、こんばんは、
こんばんは、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
早速なんですけども、北原さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか、
今日はですね、ダンガルきっと強くなるというですね、インドのもう大ヒット映画をですね、ちょっと紹介させてもらおうかなと思ってます、
はい、これ私の周りで、もう絶対行くって言ってる人めっちゃ多いんですけど、
はい、ありがとうございます、
インドの大ヒットってどれくらいヒットしたんですか、
もうね、世界興収ナンバーワンインド映画史上最高っていうね、どんぐらいって言われるとね、細かい数字までは言えませんけれども、
でももうあんなにたくさん映画を作ってて、映画好きのインドの方たちの中でも、もうナンバーワンになったっていう、
そうなんですよ、
インド映画っていうと、なんか
なんかね、急にね
いっぱいなんかたくさん人が出てきて、
踊り出して
踊り出して
歌い出して
歌い出してみたいな、
2時間半から3時間ぐらいあるね、
そうですね、
もうこうねちょっと長みたいな、
なんかそうイメージあるじゃないですか、ストーリーよりもなんか踊ってたシーンの印象が強いみたいな、
それはそれで素晴らしいエンターテインメント
ね、すごい流行ってたりするんですけど、
そう 僕もねこの映画を見るまでは実はいっぱいインドの映画あるじゃないですか、見てなかったんですよ、っていうのはやっぱこういう人もね、たくさんいると思うんですよ、なんかねインド映画とかってな知らんしな俳優さんとか、まあ、さっき言ったように急に踊ったりとかね長いしなとかいろんなあれがあって、
ね、
そうそうそう、インド映画とかなって、でこの、ね、ビジュアルも映画のポスターとか見てもらっても、まあザッツインド映画みたいな感じのね、ビジュアルなんですけど、いやこれね騙されたと思ってね見てもらいたいっていうのは、僕も初めてこれでインド映画を見て、もうね本当ね嘘じゃなく3回泣いたし、なんていうんですかね、見なかったで このねアーミル・カーンっていうね、もう本当インドのもう超有名なもう本当に素晴らしい俳優さんなんですけど、この人の、過去作で PK っていうのがあったりとか、あときっとうまくいくっていう映画が、あったんですけど、これをちょっと見ないとなと思って、まあ、これダンガルきっと強くなるはね きっとうまくいくからはちょっと文字ってつけてるところもあるんですけど、きっとうまくいくがまたもう号泣するわけですよ、ものすごい素晴らしい映画で、あインド映画っていうくくりでね見てなかったことをすごく僕は後悔したんで、ぜひね今回ダンガルきっと強くなるはインド映画を初めて見る人にとってはすごく見やすい映画で、まあね、急に踊り出したりもないし、まあ、2時間20分っていう尺はね、普通の映画よりはちょっと長いかもしれないですけど、3時間ないんでね。
いやでもね、あっという間でした、
でしょ、そう、正直皆さんね言ってくれるんですよ、2時間20分最初は長いと思ってたけど、終わったら2時間20分感じなかったです、
全然感じなかったです、もうこの世界終わっちゃうの、もう一回見たいっていうぐらいの気持ちになりました、改めてどんなストーリーなのか教えていただけますか。
もう本当に単純明快で、インドのレスリングの、国の代表まで行った、お父さんがそもそも、ね、この映画の中の主人公で出て、
めっちゃ強いんですよね、
めちゃくちゃ強いんですよ、めちゃめちゃかっこいいですね、これアーミルカンが演じてるんですけど、まあ、自分これからもっと金メダル取ったりとかいろんな夢があったんですけど、まあ、生活もこともあるんでってことで、まあ、引退しましたと。でも自分 その金メダルを取る夢を自分の息子に託すんやと思って、で結婚して、子供が生まれました、最初、ね、女の子でした、
女の子か、
でこう、ね、町の村の人たちもね、男の子を産むためにはとかいろいろね、こんなんやったらええでとか、
何々を食べるんだとかね、あれも面白かったですね、
あそこでね、そこあだこうだするんですけど、また二人目女の子でした、
可愛いね、でもね男の子欲しいな、
そうだけど3人目4人目全部女の子でしたって、もうすごくこう、まあね、がっかりしちゃうわけですよ、でここにも一つインドのその世界が描かれていて、やっぱりその男の子を産むっていうことが、まあね、昔のなんか日本みたいじゃないですか、世継ぎが世継ぎがみたいなね、そういうところもちょっとまだインドではそういうこともあるらしいんですけど、まあ、お父さんそれでもがっかりして自分の夢もこう、ね、封印せざるを得ない、で、まあ、成長、子供たち成長しました、である日家帰ってきたらボコボコにされた男の子2人がねこういて、でてっきりそのいとこの子供が男の子が殴ったんやと思ったら、何のことはない自分のとこの長女と次女が喧嘩してボコボコにしましたと。普通そこで怒るじゃないですか、親として、
女の子なのにとか ね手を挙げたらダメだよとか、
キラーンって目が光ってね、こいつら強いんじゃねえのか
って出た元インド代表、
これもしかしてってなって、明日から朝5時に起きて特訓やみたいな話になっていくわけですよね、
お父さん恐る
べし、お母さんもねちょっとあんた何してんのみたいな話なんだけど、1年俺に猶予くれみたいなね、で1年であかんかったらもう諦めると、でその1年でみっちりこう修行をね積んでいく過程がすごく丁寧に描かれているし、あとねこれ実はそういう実際にあった話をベースにしたお話なので、登場人物の、ね、名前とかも同じであったりとか、そうで、実際に、インドで初めてかなオリンピックにも出たっていうね、そういう彼女たちの話なんですけど、ね、吉田沙保里さんとか、伊調さんとも戦っている、
ね、世界レベルに、
はい、までお父さんが育てていくっていうね、もう本当スポコンムービー、
めちゃめちゃスポコンで、お父ちゃんそれはないわさすがにっていうぐらいの鍛え方、ね、もうツッコミどころ満載なんだけれども、ね、見る見るメキメキ強くなって、まあ、ちょっと反抗期もあったりするんだけど、ね、強くなっていくんですよね、
すごいですよここが。またそれでこの彼女たちも、実際に特訓もして試合をするシーンとかもあるじゃないですか、で、レスリング経験者を俳優に持ってきたのかなと思ったら、 子が違ったんですよね。普通にオーディションで、探してきて、そのアミルカーンに似ているだろうっていう人から、あと姉妹としても似てないとあかんとか、すごい時間をかけて丁寧に選んで、かつトレーニングにも耐えれるのかとか、美しい動きができるのかとかいう形でこう選んで、その、まあ、子供の時代の2人と、まあ、青年になった2人と、はい、まあ、キャスティングして、できっちりこの4人もね、レスリングの、トレーニングをして、だから本当にねリアルだし、でレスリング知らなくてもね、
はい、
レスリングの映画かと思うじゃないですか、これ違うんですよね。レスリング知らなくったって全然楽しめるし、あとなんか他のスポーツやってた人とか、スポーツじゃなくてもね、なんかこう一つ、私は楽器とかね、
一生懸命頑張った経験がある方なんかね、
そういう人たちはもうね、多分ね3回、僕は3回泣いたんですけど、はい、多分3回以上泣けるシーンもあると思うんで、本当にね、
ちょっとまた私結構細かく、お母さんの気持ちにもなって、はいはいはいはい、涙が溢れたり、親子の気持ちもあって涙が溢れたり、でも痛快なほど強い男の子を幼少期にこう、ね、からかわれてるのをもう思いっきり倒したりとかするのとか、もうよっしゃーっていう、ね、気持ちにもなるし、
そうそうそうそう、でやっぱり彼女たちが頑張ることでインドの、少女たちが夢を持ってね、しかもやっぱり、中学生高校生が大人になっていくにつれて、もう結構早い段階から結婚させられて子供を産むんだよっていうのが、いまだにそういうのがある中で、やっぱり女の子に生まれるともう早く結婚して子供を産まないといけないっていう、そういうまだ社会が残っている、その中で、こんなもうちょっとむちゃくちゃなお父さんですけど、だけど彼女たちにそうじゃない道を選ぶ、まあ、反強制的にね、最初はそうかもしれないけれども、彼女たちもそこで、こういう可能性があるんだ、でやっぱお父さんも好きだしレスリングも好きになるだし、でこうね、やっぱりこう鍛えていくにつれて自分のこう違う道がね、人生が開けてきて、っていうね、本当にこう女性を応援する映画でもね、あるのかなと思いますしね。
私もアーミル・カーンさんがもうなんかずっと怖い顔したお父さんじゃないですか、はい、でもどんどんね、はい、話が進んでて年月を経てね、こう恰幅のお父さんになっていった時に、はい、あの時も娘を思って愛していたんだなって思うと、そうそうそう、ね、もうお父さん映るだけで今思い出してもなんかこう、ね、感極まるようなね、
あの体作りもすごいでしょ。オープニングで出てくる時は若い、時の自分で
バキバキでね、
でも晩年はもうお腹もでっぷり出てるね、27キロぐらい増減してるらしいんですけど、
はい、
これもね、先に太ったところから取っていって、だんだんだんだん痩せていく、そういう役作りやったらしくて、
いやまあね、インドの方はアーミル・カーンさんの映画をね、はい、1年日本撮るか撮らないかっていうのも楽しみにしてて、この方が出てると間違いないって言われてるっていうことですけど、そのあたりも含めて、もう笑いたい人も泣きたい人も興奮したい人も全ての要素が詰まってるので、
ね、インドの映画って本当パワーありますよね。
いやもうぜひとも皆さん映画館に足を運んでいただきたいです。いつからどちらの映画館になるでしょうか。
はい、4月の6日の、金曜日からですね、神戸シネリーブル神戸、星ネマズ西宮、星ネマズ西宮 OS で、大阪だと、大阪ステーションシティシネマとかナンバーパークスシネマで、
はい、
公開になりますので、ぜひね、もうダンガルダンガルってね、もうあの歌もねめちゃくちゃいいんですよ。もうか本当ね、かけたかいいね、もう本当ね、とりあえず予告編見てもらって
北原さん、ちなみに着信音にダンガルダンガル
そうそう、もうね、着信音ダンガルダンガルになるからね、会社からもうるさい言われるんですけどそれぐらいちょっと僕ハマってるんで、
それぐらいハマったっていう、ね、そうなんですよ。
ぜひ、
はい
はい、
ぜひ皆さん映画館に足を運んでください。ダンガルダンガルダンガルはい、ハマること間違いなしです。ケイ、はい、ちゃんもものすごい面白かったです。めっちゃ強いですからさあ、キュミシネマ情報、本日はギャガの北原由紀さんにダンガルきっと強くなるについてお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp、シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。